第9章。ユダヤ人は将来彼らに約束されたすべての地に集められる。食材は人を堕落からあがなう。死者の体は墓から出、霊は地獄やパラダイスから出てくる。その後、人は裁きを受ける。食材は人を死と地獄、悪魔、無休の苦痛から救う。義人は神の王国に救われる。罪に対しては罰が宣告される。イスラエルの聖者が門を守るお方である。紀元前約559年から545年に至る。
さて、私の愛する腹からよ。私がこれらのことを読んだのは、イスラエルの家に属するすべての者と交わされた主の誓約についてあなた方に知らせるためである。この誓約は、ユダヤ人が神の誠の教会と群れに回復され、彼らの受け継ぎの地に集め戻され、彼らに約束されたすべての地に定住する時が来るまで、主が初めからよよ、聖なる預言者たちの口を通してユダヤ人に語ってこられたものである。見よ、私の愛する腹からよ。私がこれらのことをあなた方に話すのは、主なる神があなた方の子孫に授けられる祝福のことで、あなた方が喜びを味わい、とこしえに頭を上げていられるようにするためである。私はあなた方が、すなわちあなた方の多くが将来のことを知ろうとして、大いに探し求めてきたことを知っている。その結果、私にわかるのは、私たちの肉体は必ず衰えて死ぬけれども、将来私たちが肉体にあって神にまみえることをあなた方が知っているということである。また、まことに私にわかるのは、私たちが出てきたエルサレムで、将来、神が肉体にあって人々にご自身を表されることを、あなた方が知っているということである。そのことが、彼らの中で起こることが必要だからである。すべての人が大いなる創造主に従うようになるためには、創造主ご自身が肉にあって人のなすがままになり、すべての人のために亡くなられることが必要なのである。死がすべての人に及ぶようになったので、大いなる創造主の憐れみに満ちた計画を成就するためには、復活の力が必ずなければならない。その復活は、堕落のゆえに必ず人に及ばなければならない。堕落は背きのゆえに生じたのである。そして、人は堕落したために主の御前から断たれてしまった。したがって、食材は無限の食材でなければならない。もしそれが無限の食材でなければ、この朽ちるものが朽ちないものを着ることはできない。したがって、人に下った最初の裁きが限りなく続かなければならない。もしそうならば、この肉体は横たえられ、朽ち果てて母なる大地に帰り、もう二度と起き上がることがないに違いない。王、神の知恵、神の憐れみと恵みよ。見よ。もしも肉体がもう二度と起き上がることがないとすれば、私たちの霊は永遠の神の御前から落ちて悪魔となったあの天使に従うようになり、もはや起き上がることはない。そして、私たちの霊は、あの天使のようになっていたに違いない。私たちは、悪魔の使いである悪霊となって、神の御前から締め出され、偽りの父と共に、彼自身のように惨めな状態にとどまっていたに違いない。まことに、そのものは私たちの思想を騙したものであり、光の天使であるかのように装い、人の子らをそそのかして人殺しをする秘密結社を作らせたり、あらゆる隠れた闇の技を行わせたりするものである。王、 神の慈しみのなんと深いことか。私たちがこの恐ろしい怪物に捕まらないように、神は逃れる道を備えてくださっている。まことに、その恐ろしい怪物とは死と地獄であり、私はそれを肉体の死及び霊の死と呼ぶ。イスラエルの聖者である私たちの神の解放の道により、私が語ってきたこの死は肉体の死であって、やがてその死者を解き放す。その死とは墓のことである。また、私が語ってきたこの死、すなわち霊の死もやがてその死を解き放す。その霊の死とは地獄のことである。したがって、死と地獄とはその死を解き放さなければならない。すなわち、地獄はそこに囚われている霊を解き放し、墓はそこに囚われている肉体を解き放して、人々の肉体と霊は互いに回復される。それはイスラエルの聖者の復活の力によるのである。おお、私たちの神の計画のなんと偉大なことよ。今語ったことのほかに、神のパラダイスは義人の霊を解き放し、墓は義人の体を解き放さなければならない。そして、その霊と体は再び本来のものに回復され、すべての人は不朽となり、不死となる。彼らは生けるものであって、私たちのように肉にあって完全な知識を持つ。私たちが持っている知識は、その時に完全になるのである。それで私たちは、自分に罪があること、汚れていること、裸であることについて、すべて完全な知識を得る。また義人は、自分の喜びと自分の義について完全な知識を得、潔白を、まことに義の衣をまとう。そしてすべての人は、この第一の死から命に移行すると、すでに不死となっているので、イスラエルの聖者の裁きの座の前に出なければならない。それから裁きがあって、すべての人は神の聖なる裁きによって裁かれなければならない。そして、義にかなった者はそのまま義の状態にあり、汚れている者はそのまま汚れた状態にある。このことは、主が生きておられるように確かである。主なる神がそう言われたからであり、これは、決して過ぎ去ることのない神の永遠の御言葉である。ところで、汚れている者は悪魔と悪魔の使いであり、これらの者は、彼らのために用意された永遠の火の中に入る。彼らの苦痛は、炎がとこしえに立ち上って消えることのない火と硫黄の池のようである。おお、私たちの神の偉大で公正なことよ。神はご自分のすべての御言葉を実行されるからであり、神の御言葉がすでに神の口から出たもので、その律法は成就されなければならないものだからである。しかし見よ、義人。すなわちイスラエルの聖者の生徒たち、イスラエルの聖者を信じてきた者たち、世の十字架を耐え忍んできた者たち、世の恥ずかしめを厭わなかった者たち、これらの人々は、世の初めから彼らのために用意された神の王国を受け継ぐ。そして彼らの喜びは、とこしえに満たされるであろう。おお。イスラエルの聖者である私たちの神の憐れみ深いことよ。神はご自分の生徒たちをあの恐ろしい怪物、すなわち悪魔と死と地獄と無休の苦痛であるあの火と硫黄の池から救われる。おお、私たちの神の清さはなんと偉大なことか。神はすべてのことをご存知であり、神のご存知でないことはない。神は、神の声に聞き従うすべての人を救うために、この世に来られる。見よ、神はすべての人の苦痛、誠に男、女、子供の区別なく、 アダムの家族に属する生ける者すべての苦痛を受けられる。神がこれを受けられるのは、復活がすべての人に及び、大いなる裁きの日に、すべての人が神の御前に立つようにするためである。また神は、すべての人にイスラエルの聖者に対して完全な信仰を抱きながら、悔い改めて、神の御名によってバプテスマを受けなければならないと命じておられる。そうでなければ、人は神の王国に救われない。もし彼らが、悔い改めて神の御名を信じることをせず、またその御名によってバプテスマを受けることなく、最後まで耐え忍ぶことをしなければ、彼らは罰の定めを受ける。イスラエルの聖者である主なる神が、そう言われたからである。それゆえ、イスラエルの聖者は律法を授けられた。律法がないところには罰がない。また罰のないところには罪の宣告もない。そして、罪の宣告のないところで、イスラエルの聖者の憐れみが人々に対してその役割を主張するのはなぜかといえば、それは贖罪のゆえである。彼らはイスラエルの聖者の力によって救われているからである。その贖罪は、律法を与えられたことのないすべての人にとっても、神の正義の要求を満たすので、これらの人々は、あの恐ろしい怪物、すなわち死と地獄と悪魔と無休の苦痛である火と硫黄の池から救われて、彼らに息をお与えになったイスラエルの聖者である神の身元に連れ戻されるのである。しかし、すでに律法を与えられ、誠に私たちと同じように神のすべての戒めを受けていながら、それらに背き、自分の試しの生涯をいたずらに過ごす者は災いである。その者の状態は恐ろしいものである。おう、悪しき者のあの狡猾な策謀よ。おう、人の虚栄と意志の弱さと愚かしさよ。人は学識があると自分は賢いと思い、神の勧告に聞き従わない。そして、自分一人でわかると思って神の勧告を無視するので、彼らの知恵は愚かであって役に立たない。そして彼らは滅びるのである。しかし、神の勧告に聞き従うならば、学識のあるのは良いことである。しかし、この世のものを豊かに持つ富者は災いである。彼らは自分が富んでいるので、貧しいものを蔑み、柔和なものを迫害する。また、彼らの心は彼らの富にあるので、富が彼らの神となっている。そして見よ、彼らの富は彼らと共に滅びるのである。聞こうとせずに、耳の聞こえないもののようになっているものは災いである。彼らは滅びるからである。見ようとせずに、盲人のようになっているものは災いである。彼らもまた滅びるからである。心に割礼のないものは災いである。彼らは終わりの日に自分の罪悪を知って打たれるからである。偽りを言う者は災いである。彼は地獄に突き落とされるからである。故意に人を殺す者は災いである。彼は死ぬからである。みだらな行いをする者は災いである。彼らは地獄に突き落とされるからである。偶像を礼拝する者は災いである。すべての悪霊を治める悪魔が喜ぶからである。要するに、罪を抱いたまま死ぬ者は皆災いである。彼らは神の身元に帰って神の御顔を仰ぐが、罪の中にとどまるからである。おう、私の愛する腹からよ。あの聖なる神に背くことの恐ろしさと、あの狡猾な者の誘惑に負けることの恐ろしさを思い起こしなさい。肉の思いを抱くことは死であり、 霊的な思いを抱くことは永遠の命であることを覚えておきなさい。おう、私の愛する腹からよ。私の言葉に耳を傾けなさい。イスラエルの聖者の偉大さを思い起こしなさい。私があなた方に対してひどいことを語ったと言ってはならない。もしそう言うなら、あなた方は真理を罵ることになる。私はあなた方の作り主の御言葉を語ってきたからである。私は真理の言葉がすべての汚れに対して厳しいことを知っている。しかし、義人は真理を愛しており、おののかないので真理の言葉を恐れない。おう、それで私の愛する腹からよ。聖者なる主の身元に来なさい。主の道が義にかなっていることを覚えておきなさい。見よ、その道は人にとって狭いが、人の前にまっすぐであり、門を守る者はイスラエルの聖者である。聖者はここにはしもべを使われない。またその門を通る以外に、他の道はない。そしてそのお方を欺くことはできない。そのお方の皆は、主なる神だからである。そして、叩く者には誰にでも、主なる神は門をお開けになる。しかし、自分に学識のあることを誇る智者や、知恵のあることを誇る学者、富のあることを誇る富者、まことに、これらのものを主なる神は蔑まれる。彼らがこのようなものを捨てて、神の御前で自分を愚かなものだと思って心底謙遜になるのでなければ、主は彼らのために門をお開けにはならない。そして、智者と賢者に関わる者、すなわち生徒たちのために用意されているあの幸福は、彼らから常しえに隠されるのである。おう、私の愛する腹からよ。私の言葉を覚えておきなさい。見よ、私は自分の衣を脱いで、これをあなた方の前で振り、私の救いの神に、そのすべてを見通す目で私を見てくださるように祈る。それであなた方は、すべての人が各自の行いに応じて裁かれる終わりの日に、私がこうしてあなた方の罪悪を私の身から振り払ったのを、イスラエルの神がご覧になったことと、私が神の御前に輝いて立っており、あなた方の力免れていることを知るであろう。おう、私の愛する腹からよ。罪を捨てなさい。あなた方を固く縛ろうとする者の鎖を振り落とし、あなた方の救いの岩である神の身元に来なさい。義人に公正な報いが与えられるあの栄えある日、すなわち裁きの日のために、あなた方自身を備えなさい。そうすればあなた方は、ひどく恐れて尻込みしなくて済む。また、自分のひどい罪悪をことごとく思い出して、おう、全能の神なる主よ、神聖です。あなたの裁きは神聖です。私は自分に罪のあることを知っています。私はあなたの律法に背きました。私の背きは私自身が犯したものです。そして、私はすでに悪魔に捕らえられており、悪魔のひどい惨めな状態の虜になっています。と、やむを得ず叫ばなくて済むであろう。しかし見よ、私の腹からよ、私があなた方に、これらの事柄が恐ろしい現実であることを自覚させる必要があるだろうか。あなた方の思いが清かったならば、私はあなた方をひどく苦しめたりするだろうか。もしあなた方が罪から解放されているならば、私は真理の率直さに従ってあなた方にも率直であろうとするだろうか。見よ、もしあなた方が聖なる状態であるならば、私は清さについてあなた方に語るだろう。しかしあなた方は今聖なる状態ではなく、また私を死とみなしてくれているので、私は 罪の結果についてあなた方に教えることが必要である。見よ、私の霊は罪を忌み嫌い、私の心は義を喜ぶ。そして私は神の聖なる皆を褒めたたえよう。さあ、私の腹からよ、乾いているものは皆水のところに来なさい。金のないものは、さあ、買って食べなさい。まことに、さあ、金を出さず、代価を払わないで、葡萄酒と乳を買いなさい。それゆえ、価値のないものに金を使ってはならない。満足を得られないものに労力を費やしてはならない。熱心に私に聞き従い、私がこれまでに語った言葉を覚えておきなさい。そして、イスラエルの聖者の身元に来て、腐ることも朽ちることもないものを食べて、豊かなものによってあなた自身を喜ばせなさい。見よ、私の愛する腹からよ、あなた方の神の御言葉を覚えておきなさい。日中は絶えず神に祈り、夜は神の聖なる皆に感謝し、心を喜ばせなさい。主の誓約がどれほど偉大で、人の子らに対して主がご自身を低くされる姿がどれほど偉大であるかを見なさい。主の偉大さと主の恵みと憐れみのゆえに、主は私たちの子孫が肉においてことごとく滅ぼされてしまうことはなく、主ご自身が守ってくださると私たちに約束された。また、後の時代に私たちの子孫が、イスラエルの家のために一本の義にかなった枝になるとも約束された。さて、私の腹からよ、私はもっとあなた方に話したい。しかし、明日、私の言葉の残りを告げ知らせることにしよう。アーメン。